カスヤコウジです。
中澤正人です。どうしたのどうしたの。
いやーね、まあこんなこともあるんだなーつって、
うん。
まあまあまあもう夏真っ盛りだから。
そうね。
まあまあ不思議な話もあるんだなーなんてさ。
そうですね。ちょっと肝が冷える話もね、いろいろありますよね。
あのね、うん、僕らほらこうやって毎月1日、11日、21日、そして31日はおまけ配信というポッドキャストを
やってますね。
まあもうすぐ丸9年ぐらい、うんうん、まあやってますけども。
そうだよ。
まあずっと、その配信日のちょっと前に収録をして、
うん、
で、配信日あたりに編集をして配信をするっていう、こう、プランでね、やってきたわけですよ。で、今回もね、いつものように、さーっとこう、収録をしてね。
そうそう。
まあちょっと忙しいさながらだったけど、撮れた、なんつって。
そうそうそう。
で、まあ日を過ごしてさ、
うん、
で、収録してあるものがあるから、じゃあ配信日にまあ編集と配信をしようかななんて、思ってパソコンをつけてね、
うんうん、
で、いつものように、収録済みの音声ファイルを開こうとしたんだ。
はいはい。
そしたら、あら、なんだか変だなと思ってね。そこに、収録済みの音声ファイルはあるんだ。あるんだけど、いつものようにダブルクリックしても開かないんだ。おかしいなぁ、おかしいなぁって思ってね。どうやら、その収録済みの音声ファイルが何かしらのデジタルエラーで壊れたようなんだ。うん、いやぁ、不思議なこともあるもんですね。
なんか夏の風物詩風にかかってたからさ。
そんなわけでね。
あるよ。そんなこともある。
ま
あ、
これまでもね、ちょっと、何かと問題があって、取り直そうってしたことは何回かありましたけど、うん、まあ、久々に、
うん、
完全リテイクでお送りしております。
そうだね。
い
やでも、正直、前に撮ったやつは本当に、ね、僕がひどかったから。
まあだから多分ね、もうあの段階から、何か不思議な力が働いていたんだよね。
そうかもしれませんね。
どうもうまくいつものようにいかないなっていう感じだったんだよね。その
なんかいつもとちょっと違うな、いつもと同じはずなんだけど、いつもとちょっと違うなってなってた、
なんだか嫌な空気が漂ってるんだ、ね、みたいになってたら、
ね、
まあまあもう音声ファイル開けなくなっちゃったということで、今回は完全なる取って出しで、
はい、
お
送りしたいと思います。
つい先ほど収録したばかりのものを編集して、ただいま配信に至っております。
出来たてほやほやです。
はい、
夏はちょっと暑苦しいね、はい、
そんなわけで今回もちょっと世話しないですが行きましょう、
はい、
プロジェクトワンサイズ三色どんぶり。今回ばかりは嫌な汗をかいたな。アルビノエンターテイナー、カスヤコウジです。今回もよろしくお願いします。
いやー、ぶっちゃけその前に撮ったやつは僕が途中でうたた寝するっていう事態が起こって。
言っちゃうの。
これはひでえなって自分でも思います。中澤正人です。
いや、ごまかしきっていこうかと思ったの。
いいよいいよ、
ね、だってもう存在しない回なんだから、うん、その何があったかなんて誰も分かんないんだよ、うん、言わないでもいいんだよ。
まあまあそうだけどさ、
もう本当会話の最中にちぐはぐな返答しかしてこないっていう。
ちょいちょいあるからね。あの某みんなでね集まってやるタイプのゲームとかね、あのやってる最中に寝たりとかね、
うん、おいっつって
はいっつって、ね、なんか僕周りから見ると一人だけこう山の壁に向かってこうずっと走り続けてるっていう様を時々見せてて、うんうん、何エラーかなっていう、ヒューマンエラーだったっていう ね、
うん、まあありますよ、ありますあります。いいんですよ、今回今はほらもうお目目パッチリでしょ。
もうパッチリ、眠いのは眠いんだけど、
まあ僕も今日朝早くて眠かったんだけど、
この間よりかは眠くない。
ああやってまいりましょう、
はいよ。というわけでこの番組は中澤正人と粕谷浩二が雑談したり告知をしたり時には真剣に語り合ったりしながらそれぞれの持ち味を引き立てつつ自由気ままにお送りするフリートーク番組です。
さて今回はね、なんとメッセージが来ているので、
お、それ知らなかったな。
読んでいきたいと思いますよ。
よろしく。どんなメッセージだろう、うん、
そう、中澤さんにはね一回もこの内容について教えてないからね、
うん、
全然わからないと思うけどね、うん、
聞かせて聞かせて、
メッセージを読んでいくよ。
お願いします。
しつこいなこのやりとり。三木なぎさんからです。
はい、ありがとうございます。
粕谷さん、中澤さん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく聞かせていただいてます。
ありがとうございます。
突然ですがお二人は喋り方を参考にしている番組があったり影響を受けた方っていらっしゃいますか。
うんうんうん。
私はもともとラジオやトーク番組が大好きで、間の取り方やトークの運び、転換がうまい方に特に魅力を感じることがあります。自身もうまい方を参考にしてお話しすることを日頃から心がけているのですが、先日職場で尊敬している大先輩に間の取り方を褒めていただいて嬉しかったので、うんうん、さらにうまくなりたいなと思い、お二人にお伺いしたくメールさせていただきました。ちなみにですが、私は粕谷さんのお話のテンポが好きで聞き心地がいいので参考にさせていただいてます。中澤さんは物腰の柔らかさが好きで、自分の喋り方には角が立ってどうしてもきつくなってしまうため羨ましいです。
トークの内容は問わないっていうね
物腰が柔らかっていうね、喋り方を変えるというのは難しいと思いますが、魅力的に思われる喋りができる人になりたいなと思っている今日この頃です。
はい、なるほどね。
喋り方ですよ。
うん、
なんか、まあ、この番組をやり始めてしばらく経ってね、
うん、
あ思い出したけど、
はいはい、
結構さ、このポッドキャストをやり始めの、もう学生時代終わって間もない頃とかの僕らはさ、
ね、
結構そのトークについても上手くなろうよとか、みんなで相談したりしながらやったりしたじゃん。
ね、うん、
で、まあ、しばらく経って、いや、違うんだと、
うん。
中澤さんはそのままでいいからと、
そう。
中澤さんは中澤さんらしくいいよ、つって。うん、でちゃんと声優としての礎をね、
うん、
しっかりと築いていこうと。
そうね。
で僕は僕で、そう、もうそのドラマで立派なうまいやり方とかを追求しないでもいいかってある時から思って、うん、でもうコントっぽいものを書きたいから書くわけだし、
うんうん、
トーク番組みたいのをやりたいから自分が楽しいトークをやろうみたいのにこう振って今に至るわけですよ。
まあそういうことになるよね。
だからもしかしたら中澤さんは喋り方を参考にしたりとか、
うん、
してるのかどうかわからないけど、なんかあったりするのかな。
やっぱりその今自分がやってるラジオとか、
うん、
とか出演したドラマ CD につく特典トーク CD とかがあったりするんだけども、
あるね。
やっぱあの辺ってなるとどうしてもこう自分が回さなきゃいけないっていうタイミングもあったりするわけですよ。ね、
まああるよね。ちょっと僕は引っかかるけどね、
うん、
それ多分周りが中澤さんがちょいちょいしどろもどろになるのを狙って中澤さんにさせてんじゃないか感もね
そういうところある。ただ、うん、それは面白いのってなる時もあるんだけれども、
まあ、
うん、
まあまあまあ、ファンとしては垂涎者だけどね。
なんかね、あのね、ゼロか100みたいなところがあって、
お
そう、大事故を起こすか偶発的な、ハプニング笑いを呼ぶかの、どっちか。
あ、
うん、でさ、これ結構やっぱ大変だなと思うんだけど、まあでも僕も、まあそうやって、その、ま
あ、やる機会がね、
ちょこちょこあるから、うん、やっぱでも、ね、トーク得意じゃないにしても、まあ一応、つつがなくやれるようにはちゃんとなりたいなって
思
って。だからそういう意味で、その、よく収録現場で自分じゃない、パターンの特典 CD、 他の人の特典 CD の収録とか、うんうんうん、一応残って聞いたりとかして、
うんうんうん、
だからこうラストもうとにかく締めまで無理やり持っていけたらいいからそのテクニックを知りたいなと思って、
あ、
俺なんかやっぱどっかでこう、はい、というわけでねっていう無理やりな感じにするから、
あるある、
なんかこう、あの間に何か言葉を挟み込んでラストに持っていけるようになりたい、
まとめるみたいなね。
そのパターンをもうちょっと自分の中で増やしたいなって思ってて、
ああ
なってるんだけども、そういう意味では今でもいろいろ参考にしてるけれどもね、
うん
うん、だからなんだろうね、そう、このなんだろうねって言ってる時って多分出てくる言葉が浮かばなくなってる時なんだよね。
わ、うん、かるわかるうん、わかるわかる、うん、
だからねトーク難しいね。
ああ、ああ、
これだよ。
思いがけないところに着地したけども、
飛んでる最中に急に、
そうそう、
急に降りる。
どこ行こうかなーって思ったらパタンって離陸着陸しちゃって、ああついちゃったここに。
広がらない。
意外なところについちゃった。
でもそう、まあそう、あそうだ、
で思いついてまた飛び立つっていうね。
一回着陸するっていう。
制御不能だよこのドローン。
やめろ、ジジネタだ。そうだ、中学時代とかね、
うん、
よく あの文化放送のラジオとか、
ああ
結構聞いてたりして、
そうアニラジ系とかね、声優さんが喋ってるのとかも結構あるしね、
うんうんうん、だからやっぱそういうの聞いてたのもあるけれども、
うん、
でもやっぱりね、ああいうの聞いてて、いくら聞いててもなんかいざ自分がやるってなるとしっちゃかめっちゃくになるんだよね。
そうだね、
うん、おかしいな、結構聞いて、あこうすればいいんだって思ったはずなのになってなるんだけど、それがこううまくピンときて回転しだす時があるんだけれども、その可能性がだいたいね5分の1ぐらいだからね5回に1回ぐらいグッて回転して、
うん、
ちゃんとオチまで持っていけるっていう感じだからね、ちょっとこれは効率を上げるためにもね引き出しを増やさないといけないなと思うんだけどね、うん、
まあまあまあ、うん、そっちそんなに専念しなくていいからね別にまあそれよりは僕の何百倍も多分声で芝居役者をすることについて考えているだろうから、
うんうん、
まあかけている時間はそれぞれだから、ね、
まあまあね、うん、
あとはもう結構プロって僕らがやっている以上にしっかり台本書いてたりするからね。
そうだね、
あ
ね、まあ全く書いてない人もいるんだけどね、どっちかだよね結構。
そうあのね、これはね僕本当いろいろやってみて気づいたことだけど、
うんうん、
本当に本人のやりやすい形で、まあ、トーク番組にしろ、トーク作品的なものにしろ、こう、うまくなりやすい形、制作サイドっていうのもね、やっぱあるんだなっていうのはね、うん、思うね。ほんと、がっちり台本を書いて、それを、まあ、イントネーションだったり、言葉の少しアレンジだったりで、自分が喋っているように運ぶっていう人もいるわけ。
うんうんうん。
だそれは、ある意味役者としてのプロで、
そうだね。
ラジオパーソナリティをやっている自分という役のまんま台本を演じていくみたいなのが、超上手い人がいるわけ。
そうだね。
それも、うん、プロの仕事としてあるなって思うし、うん、で、僕とか、その、まあ、結構多くの喋り手とかって自分たちで呼んでいる人たちは逆に自分が思いついた展開のまんま喋っていって楽しくしたいっていう気持ちがあると読んでるだけだと全然面白くできるイメージが思い浮かばなくてでつまんなくなっちゃうんだよね、もう読んでるだけじゃんみたいな、
うん、
だからまあまあ本当に人によってやり方はそれぞれだとは思うけどね、あそういった意味では僕、そう、間の取り方とかについてもそうだけど、
うん、
番組の作り方とかについても、いろんな番組を見ながら、推測だったりはするけど、
うん、
うん、勉強したり、学んだりというか、盗んだりはしてるね。
うんうんうん、
あとはもう本当、僕の場合は、おしゃべり命だと思ってるから、あらゆる番組、あらゆる人、あらゆる出来事が、まあ、おしゃべりの参考にはなってるね。
うんうんうんうん。そう、だから、まあ、それこそ、ね、ラジオだけじゃなくて、普段どういうふうに喋ってるかと。うん、会話自体にね、
うん、
耳を傾けたりね。
そうそうそう。そう参考にしているという単純な一面からすれば、うん、中澤さんの喋り方も僕は参考にしているし、平井さんの喋り方も参考にするわけですよ。うんうんうん、で、もう本当場合によっては、電車の車内アナウンス的なものでもう参考になるわけですよ、
うんうんうん、
定型文を読んでるけどああすって耳に入るトーンってあるよなとかっていうのを聞きながら自分の体に入れてたりする、
うん、違うのと組み合わせたりとかねその聞いたやつをね
そうそうそう、うん、一回全部自分の中に入れて
そうそうそう
あとアウトプット練習の繰り返しですよね、
あ、そうだね、
思った通りに出るかどうかがもう喋りたいように喋れるかの最終的なテストだからさ。
それもね、声優も全く同じことが言えるからね。
うん、うんうん。
だからまあまあまあ、そういう意味ではね。三木凪さんも。
うん。
でも、褒められてんだから、いいところ伸ばしていけばね。
そうだよね。うん、褒められてるってことはもう多分できてるんだからね。
うんうん、うん。
そう。そう、褒められたりしたら、締めたもんですよ、
う
ん。
そう。
そこがいい、まあ会話の間なんだなっていうのを見つけちゃったら、うんもうそこをフル活用してやっていけばいい。
そう。やりすぎるとちょっとあれになるけどね。過剰になりすぎるとね。
でももうあとは ね、最終的にはおしゃべりで言うと個性だから。
ああまあね。
その人らしい喋り方ができていればいいのかなって思う。うん、間もね、アナウンス的に取るべきテンポとかは結構あったりはするけど、なんだかんだ言って。早口でもキャラクターに合ってて、
うん、
で、そのまんまスッと耳に入ってくる人もいるわけだし、
そうだね、
だから声質とか、その人のキャラに合わせて、 ああ本人らしい喋り方になればいいんだろうなっていうところまで至ったからいろんなものを聞いて自分なりにどうアレンジしようかって言って喋りの参考にできてるかもしれない。
ああ確かに自分のことを知ると結構やっぱ後々必要なものがね、
うん、
分かりやすくなってくるよね。
そうそうそう、うん、なんか闇雲にさ上手くなろうとしててもさ、うん、どれが上手いのかもよく分かんないし、
そうなんだよね、自分に合ってるかどうかもさ、
上手い人の真似してもその人の通りにできないし、うんうん、よく分かんなくなっちゃうじゃん。
そこはだから好き嫌いあっていいんだよね、
うんうん、
別に、
うん、そう、その自分が聞いたとして気持ちいい間を自分が取っておしゃべりをできれば、
うん、
多分一番自分が好きなしゃべり方になるから、
そうだね、
それが一番いいんですよ、
うんうん、
ああだから何この話のまとめ、
この話のまとめとしては、うん、そのまんま、
うん、
こういろんな人のを聞いて、
そう、
ね、あのより楽しい方向に行ったらいいんじゃないのかな。
そうそうですよ、もう全部中澤さんの言う通りだから。
あ、そうか、そういう締め方もありなんだな。
え、そうそう、
そうか、そう、人に任せた、任せて褒めちぎってというわけでにする。
そうそうそう、うん、まあもう本当にテクニックばかりはいろんなところから本当に盗み取ってるから、うん、いろんなやり方があるけどね、
うん、今度やってみよう、
うん、楽しんでやっていければいいと思いますよ、うん、
はい、
あとはまあ僕のトークの間とかも好きだなって思ってくれたら、まあ変わらずこの番組を聞き続けて僕の喋りも参考にしてくれれば嬉しいなと思いますよ、うん、でじゃあ僕気持ち悪くなっちゃったんで一旦 CM に行きますね。で
ちょっとテレイ入ってる。
中澤正人です。大好きな世界に飛び込んで楽しかったり悔しかったりいろんな思いを味わいながらいただきながら皆さんの人生をちょっと楽しくするために声優やってます。ブログやツイッターで出演情報や日々のあり方、大好きなアニメ漫画ヒーローのこと、ちょっと気になることからしょうもないことまで見られます。今もこれからもいろいろやっていくのでちょっと注目してやってください。
毎月1日、11日、21日の3回、それぞれトーク番組1本とオーディオドラマ1本を配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。プロジェクトマンサイズのポッドキャスト、三色丼ぶり、お送りしております。あのさ、
暑さかな暑さかなこれ。
このお知らせ明けで喋り始めの時にふって思い出しちゃった。
うん、
いや、僕本当に9割方女性の、職場というアイドル現場に身を置いていることが多くてさ、
まあまあまあ、
ね、うん、で、なんかこう、男男しているとそこに居づらいっていう感覚があるわけ。
はいはいはいはい。
まあ、それこそ僕は本質的には女好きで仕方ないんだけど、僕が仕事じゃなければもうそこにいる可愛い女の子たちを見ながら、ってなってるだけで幸せになれるんだけど、うん、僕は仕事で入っているので、うんうん、そうなっているわけにもいかないから、
うん、
もうちゃんと、まあ、仕事として入っている人間として周りの人も接しやすい自分でいるっていうことも結構言えるわけですよ。で、その、もう、まあ、僕のキャラクターもあるので、柔らかな感じ？なんかこう、うん、なんて言うんだろう。まあ、どっちかっていうと、可愛がられ系男の子風のゾーンに行くわけですよ。
まあ、無害そうな感じ、ね、
そうそうそう、うん。頼りになる、なんかこう、
装飾。
ボスみたいな男性もいたりさ、それはそれで、まあ、存在感あって。
まあ、まあ、いてほしい存在感あるよね。
で、仕事は回ったりするんだけど、うん、ね、僕の場合は、もうなんか、まあ、なんか、なんだろうね。まあ、
サポートフォローがメインでしょ？
そうそうそう。
う
ん、だから、ちょっと年上の男性、
うん。ガッツンガッツンやるよりかは。
そう。割と演者側によって一緒に物事を考えながら物を作っていこうねみたいな、
うん、
一緒に頑張ろうねみたいないうポジションにいるわけです、う
ん、なるほどね。
でわーって喋ってるから、うん、その柔らかさがさだんだんだんだんこっちになっていっちゃってなんか普段喋りでももうやめてよそういうのとか言ってて、
まあ、それこそ特定の職業によってやっぱ女性に触れる機会が多いから、
そうそうそう、
だんだんそっちに寄ってくって方はいるな、知ってる。
で、なんかその、うん、女性たちの警戒心を和らげたい気持ちもあって、そうなりがちなんですよ。
そうね、
だから全然がっちり女好きだけど、
うん、
仕事としての、もうそれこそこれも喋り方のスキルだよね。
うん、
で、作っていたりするんだけど、
うん、
もう最近それが、若い子たちにちょっとハマり始めちゃって、うん、 勝谷さんマジそっちなんですかとか言って、違うみたいな。そういうこと言うのやめてっつって。
違うよ。
バリバリ女好きだから、マジでとかっつって、意味わからない会話とかになってて、僕何やってんだろう。
結局何に振ってんのかよくわからない。自分を。
何やってんだろうって思ったりするっていうのをね、ふって思い出し、喋り方についてふって思い出しちゃって。
喋り方ね。
ちょっとは、始まっちゃってごめんね。いいんだいいんだ。中澤さんの用意してるなんか、喋っていこうよ。
別にそう。
後半の小ネタを喋ってい
こう。別にそれほどじゃないんだけどね。いや、あのね、この間実家の近くの、コンビニに寄った時に、まあ普通に買い物してちょっとお腹に入れるもの買って、レジに行って、で、財布の中身見ながら、いくらこれだからいくら用意しなきゃいけないでしょって思ってたら、あれ？中澤くん？って言われて、まさともくんって言われて、え？何？って思って顔上げたら、昔、大学時代に、コンビニでバイトしてたんだけども、その時の副店長さんに偶然会って、ぶっちゃけで言うと、もう、僕がバイトしてた店じゃないコンビニの、また副店長になったんだけども、すっごい久しぶりに会って、うわぁ、こんなこともあるもんだなと思って、やっぱちょっと嬉しくなって、まあお世話になったのもあるし、嬉しくなって、ああ、ほんとお久しぶりですつって、そう、弟くんは結構来んだよねって僕の双子の弟の話をし始めてて。
実家周りだからね、
そうそうそう、
まあね。
で、お会計してる最中に、あ、そうだ、中澤くん、アニメまして見たよって言われて。そうなんです、僕いろいろ頑張ってんですっていうふうな話をしてた、その次にそれ言われて、あー、そっち見たかって
やばっつってね。
やばっ。ズボン破った集大って。そうなんだよ。なんかね、僕、アニメまして、もう、見ましたってパターンが最近すごく多くって。
まあまあまあ、
さすがね、テレビ放送だなって思いながら。
そう、だし、そのさ、やっぱ、声優という仕事柄さ、アニメ作品ちゃんと見る人じゃない人にとってはさ、やっぱ、その、何々の作品の誰々の声聞いたよっていう感覚よりも、中澤雅人として出た番組の方が、絶対こう印象に残ってるし、まあ見る時間帯的にどうかっていうのもいろいろあるけど、見ようと思って見るのはやっぱアニメましたよね。中澤くん、何やってんだろうな、最近って思ったら、
パってね、
出演作品とか、ドラマ CD とかわざわざ聞きはしないけど、
テレビなのね。
テレビ番組で、喋ってんの？じゃあ見ようかなっていう気持ちには絶対なるよね。
いやー、皆さん本当にありがとうございます。おかげさまで、いろんなところに話が通りやすいです。
あー、ね、あのアニメましてのね。
あー、そうそう。あのズボンをね、っていうね。なんかね、一瞬でキャラクターを把握してもらえるからね。
いや、でも本当、よく、よく生きてるよ。あのアニメましての会話、中澤さんがさ、なんか、アクションが好きでしょうがないとか、
ヒーローも好きだし、
ね、MC 的なポジションもちゃんとしたいけど、閉まりかけて閉まらないとか、いろいろこう、中澤さんらしさがちゃんと出てたから、楽しいよね、
あれのね、そう。あれ以降もアニメまして見てると、ほら、こう、恋したキャラクターっていうのが、トークのネタとしたんだけどもね、やっぱね、仮面ライダーとかヒーローとか言ってるのはやっぱ僕だけしかいない。だよね。
だって、聞いてんのそういうことじゃないからね、基本的には。
おかしいな。めっちゃかっこいいのに、あれ恋するでしょう。
あ、やっぱ中澤さんもそっち？
違うけど、僕も女性の方が好きだけど、だってかっこいいじゃん。
いや、わかった。
そんなわけで、結構、その、アニメましての交換をあったりとかして、結構、こう、知り合いに会った時も、そういうので、話を振られてするんだけども、なんか、まあ、ね、若干恥ずかしくもあるけれども、やっぱ、こう、一番僕らしくいろいろやったなっていうの、相棒の力もあって、やったなって思う番組だったから、まあ、やってよかったなと思いながらね、あれもでももう一年、収録は1年前ぐらいの話か。なんだけどね、
そんな昔だったっけ。
だったよ。
時が過ぎるのは早いな、
いやーもうほんと、半年。ちょっと前に、わーもうこの1年は半年しかねえじゃねえかって言ってたのに。5ヶ月だ。いや
ん？ん？ん？え？何が？
あ、この1年
か。半年しか、ん？
ほら、7月が始まった段階で、7、8、9、10、11、12やん。
ああ、
うん。これはもうすぐ7月も終わる。
ああ、うん。ああ、そういうことか。
そうそうそう。
ごめんね、ちょっと途中から追いつけなくなっちゃった。そう。
いや
いいね。
うん、
いいね。でも、そういうのはあるといいよね。僕も、小さい感じで言うと、うん、前も多分ラジオでその当時話しただろうけど、そのウェブ上に写真上がってるの見たよとか、
うんうんうん、
あ、全然関係ないとこから見てくれたのありがとうございますみたいなさ、
うん、
全然、そう、僕はインターネット上での展開をいろいろ工夫してここまで来たから、その、なんか別の情報を探してて、僕の写真にぶち当たるっていう出来事が、ちょいちょいあって、
はいはい
はいはい、何々について調べてたらさ、カスヤが急に、カスヤの写真出てきてさ、とかっつって、うん、あ、マジっすか、ははっつって、なんとも嬉しい恥ずかしいみたいなのあるけどね。
僕そういうパターンあんまないな。
うん、まあ中澤さんはもう、
いろいろやらせてもらってるから。
その筋でおなじみの中澤さんだからさ。うん、やっぱ好きな人がとことんね。
追いかけてもらえて。
噛み締めて味わっていくタイプのやつだから。
う
ん
う
ん、
そうだね。いろいろやらせてもらってますけども。
うん、
ね。そう。近いうちにまたなんかあるかもしれないからね。
うん。
ひとまずあれだ、僕、8月の舞台がね。
そうだよ。8月の舞台と、8月の舞台の後ぐらいにユークリッドでしょ？
そう。ユークリッド。
うん。
もう待ってるし、
うん、
なんかいろいろやるみたいですからね、
うん、
あとそうなんか僕ドラマティカルマーダーって作品に出演させてもらってるんだけれども、うん、それのね制作もともとのゲームの制作会社であるニトロプラスキラルさんが10周年を迎えてて、
あ
で、まあ、10周年関連で今もいろんな催し物というかイベントとかグッズとかなんか新しく出してるんだけども、この間ねこの1年限定で、
うん、
ファンクラブっていうのをそのニトロプラスキラルさんが作ってて、
はあはあうん、
で僕それに登録したのよ、
はあ、ニトロキラルプラス
ニトロプラスキラル
ニトロプラスキラルのファンっていうチーム、
うん
うん、ファンクラブ、
うんまあ、公式のやつなんだけど、
うんうんうん、
でそれに登録してこの間おはがきが来たのよ、
うん、
でそれを見たらなんか新しい情報が書いてあって、
うん、
ドラマ CD が出るらしいぞっていう、
うん、
このニトロプラスキラルのキャラクターたちが集った、
うんう
ん、もしかしたらいろんなキャラクターが出てくる中にいるかもしれないよっていう話をね、
マジで
しておこうと思ってね、この夏
鼻歌だけ出演とかねあの鼻歌だけ出演でね、なんか
モブもモブだなすげえなそれ、無理やりもいいところだな。ちょっともう、結構昔にさ、これも元も、原作はゲームなんだけども、
うん、
エアっていう作品があって、
あ、
それの映画が、
うん、
劇場版があったのよ、
うんうん。
で、その劇場版がメインヒロインを中心にしたお話で、
うんうん、
他のヒロインが祭りのモブで出てくるっていうのがあったんだけど、それちょっと思い出した。
扱いっていう。
扱い。おおって思いながらね。
うん、そう。だこの夏も、まだまだ、信じられない出来事から始まった感がありますけれども、
ね、
これからも、もりもり楽しい出来事が待っていると思いますので、夏バテなんかしてる暇ないぞ。みんな健康に楽しんでいきましょうね。
ちゃんと体熱くなりすぎないようにしてね。
だね。さて、今回の三色丼はそろそろエンディングのお時間です。次回の配信は8月1日土曜日。そしてその手前の7月31日のおまけ配信があります。どうぞお楽しみに。
このポッドキャストは1日11日21日の月3回トーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しつつ、31日にはおまけ配信を定期的に行ってまいります。
番組では皆さんからのご意見ご感想、応援メッセージや小ネタ投稿などを随時お待ちしております。コメント投稿フォームからお気軽にお寄せください。プロジェクトワンサイズのウェブサイトには僕らの最新活動情報など更新中です。それぞれのブログやツイッターなどと合わせてぜひご覧ください。番組制作プロジェクトワンサイズ、テーマ音楽小林直之、今回のお相手も、
夏の熱中症対策に、気化熱の、ボディーペーパーも確かにいいかもしれないけれども、やっぱ一番いいのは水タオルです。中澤正人と。
へえ、そうなんだね。僕今年の夏対策として日傘始めてます。アルビノエンターテイナー粕谷浩司でした。それでは皆さんまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、
さようなら。今度こそ配信できてると思うよ、これを
出たくわれてないと思うよ